前の祈りをお捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。厳しい残暑の中にも私たちに秋の訪れというものを感じさせてくださり、感謝をいたします。今朝も変わることなく、愛する兄弟姉妹をあなたの御前に集め、礼拝を捧げさせてくださるその幸いを感謝いたします。そしてまた私たちの日々においても、あなたからの御言葉によって私たちが豊かに生きるよう示してくださっていることを深く感謝をいたします。あなたは実にその御言葉を通して私たちがキリストであられる主イエスを知り、その主に従って生きる救いの道を示してくださいました。しかしながら、私たちは主を知ってからも、あなたの掟に逆らい、その生を生きるものであります。どうぞこの弱い私たちの罪を、あなたがお許しくださいますように。どうぞ御言葉を通して、改めて主の十字架と復活の姿を私たち一人一人がその心に刻むことができるようにしてください。そしてどうぞ今、聖霊なる神が私たちのうちに満ちて働いてください。私たちを新たなものとしてくださいますように。そしてそのことを通して私たちにありますあらゆる困難と試練、それらのものに主にあって立ち向かっていくことができるように強めてください。そしてまたその霊なるあなたによって全国全世界の政治に携わる者たちがふさわしくその与えられた剣の剣能を用いることができますようにお願いをいたします。こと我が国にも台風というものが近づいています。その進路にある人々とともに、これからその人々の安全を守ろうと働かれる人々の上にも、どうぞあなたが上からの守りと助けをお与えくださいますようにお願いいたします。また病の中にあるもの、教会から遠ざかっているものをあなたがどうぞ帰り見てください。そのさまざまな妨げをどうぞあなたが覚えてください。速やかに取り除いてくださいますように。今から御前に貧しい者が豊かな語りの恵みに預かろうとしています。どうぞ語る者にも、また聞く者にも、聖霊なるあなたの息吹をお与えくださいますように。そしてまた離れて手を挙げて祈る インターネットを通して礼拝に参加しようとする者の上にも、どうぞあなたが等しく望んでください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はルカによる福音書1章の11節から17節までであります。新共同訳聖書、新約聖書の99ページ下の段、ルカによる福音書第1章11節からの御言葉であります。ルカによる福音書第1章11節、すると主の天使が現れ講壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で死に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を死のために用意する。以上であります。今朝の説教題といたしまして、この17節にあります御言葉を用いさせていただきました。今朝この御言葉を結論として与えられた私たちが今問われていること、それは私たちそれぞれの日々というものをどのように過ごすべきなのか、そしてまた私たちが日々の現実というものをどのように捉えているかということであります。そして特に今朝の御言葉におきましては、その現実の中での神に対する願い、少し砕けた言葉を用いて申し上げるといいますならば、祈りのリアリティというものが問われている。そのようなことを今朝の備えをしながら思わされています。もし私たちの祈りというものが現実的なものではなく、また神から聞かれていないというなら、私たちの信仰生活というものは実に虚しいものとなる。そう申し上げることであります。そして、そのように思う、 思わされるということは、実にその危険性というものを大いにはらんでいる、実に大きな問題であるということです。今朝の御言葉は、実に私たちのその祈り、願いというもののリアリティですね。むしろその祈りを聞いてくださっている主なる神、このご存在を私たちの現実として捉える、リアルに捉えるということは果たしてどういうことなのか、今朝の御言葉はそのことを私たちに言っています。11節からお読みいたします。すると主の天使が現れ、高壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。ザカリアはですね、主の天使が現れたのを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。今朝の御言葉はそのように始められています。この不安と記されている言葉は、心の内にある激しい動揺を指し示す言葉であります。ザカリアが主の天使からというものが現れたのを見て、そのように激しく動揺をした。襲われた恐怖の念と書かれていますね。それが一体どれほどのものであったのかということが気になります。そしてその恐怖というものは、おそらくは自らの命が取られてしまう、死んでしまう、そう思うほどの恐怖であったと思われます。なぜザカリアがそれほどに恐怖をしたのか、それはレビ記16章の14節にある御言葉から理解をすることができます。そこにはこう書かれています。どうぞそのままお聞きください。主の御前で甲に火をくべ、甲の煙を雲のごとく漂わせ、掟の箱の上に掟の箱の上の贖いの座を覆わせる。死を免かぬためである。私たちも宗教的な儀式、主に仏教をですねの儀式において、光沢という機会に出会うことがございますね。仏壇に線香をあげるとか、葬儀に伺って焼香するという場面であります。ここで聖書で書かれています香でお焚くという行為、それは何も神にとってその煙が食べ物になるとか、またその香りで死がなだめられるということではなかったわけです。先のレビ記に記されていました通り、祭司が主の聖所で香を焚くことの意味というものは、煙で聖所を満たすということ、そしてそれは主なる神のお姿を直接見て命を落とすことがないようにする、そう言いますような実に現実的な目的のためでありました。そしてその光沢という儀式は、人が思いついた行為ですらありませんでした。主なる神ご自身が 使える者たちを守らんと定めてくださった掟であったわけです。ですから主に使える者、主に使える者が単に儀式的な行為としてではなく、その行為にとどまらず主の姿を見て命を落とすことがないように光を焚く、それがくじによってザカリアに与えられた務めでありました。先週私はその解き明かしの中でこのザカリアもですね、エリザベトも普通の人なんだということを申しました。主の前に立つ祭司でありますザカリアという人がもちろん知識として他の祭司と同様に子の持つ意味というものを普通のこと、その現実性をもって知っていたわけです。ただ生まれて初めて、そしてその一生で一度きりというその子を抱きしめるというその務めにおいて自らの祈りが聞かれるとき、ザカリアは主なる神がお使わしになった天使をリアルに目にしたわけであります。そしてそのことでザカリアは主なる神を改めて恐れたことが記されています。主の前に正しく生きてきた人であっても、むしろ正しく生きてきたからこそ主に対して恐れを抱くということ、この祈りというものにおける現実性というものを、私たちのあるべき祈りの姿というものがこのザカリアを通して描かれている、そう申し上げることができます。私の知る限りではありますけれども、主に今日のプロテスタント諸教会におきましては、この礼拝において香を焚くということは実施をしていません。ただそれは何も無限にこの儀式立法というものを無視をしているということではありません。私たちはその代わりに私たちの祈りというもので主の御名によって建てられたこの教会というものをしっかりと満たすということを申しています。詩編141編では祈りが神に向かって立ち上がる香りというふうに書かれています。そしてまたヨハネの黙示録におきましても、祈りというものが心から立ち上る煙というのように天に向かって上っていく、そのようなことが描かれています。私たちが御言葉に聞く前に実に祈るということ、心一つにして祈るということ、そのことを神学的に考えれば御言葉を通して表される神、そのお姿によって 私たちが打たれることのないようにする、そのためでもあるということです。そして13節、主を恐れるザカリアに驚くべきことが告げられます。天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。ここでまず明らかにされているのは、主の天使が現れたその意図です。聖書はまず天使がザカリア、そのように彼の名を呼んで、恐れることはない、そう告げていますね。すなわち主が天使を使わされた目的というものは、恐怖でザカリアを不安にさせるためではないということです。ではなぜ主が天使をザカリアと使わされたのか。それはあなたの願いが、あなたの願いが聞き入れられた、このことを彼へと告げ知らせるためでありました。ここで記されています願いという言葉は、祈りとも訳することのできる言葉です。そしてまた単数形で記されています。ですから、直訳いたしますならば、その祈り、その願いが聞き入られた、そう告げられているわけです。ただ聖書はザカリアが何を願い、また主が何を聞き届けられたのか、そのことは記していません。ですから教会では、この聞き入れられたあなたの願いとは一体何なのか、つまりザカリアの祈りにおける現実性というのは一体何なのか、どこにあったのかということを、さまざまに解釈をしてまいりました。一つの解釈は、読んで字のごとくです。子供を求めるエリサベトとザカリアが昔から祈ってきたであろう祈り、すなわち子が与えられるようにとの祈りを主が聞き届けてくださって、この日この時を定めて告げられたという解釈です。二つ目の解釈といいますものは、記されてはいないものの、ザカリアが当番をしていたその時に聖女の中で祈っていて、それを主が聞き入れられたという解釈です。ただ問題は、その祈りというものが果たして現実的に自らの子供を求める、そのような祈りであったのかということです。このことに対しては実に多くの議論がなされています。と言いますのも、そのような公的な祈りの場において、実に個人的な祈りをすることは祈りとしてふさわしくないというものですね。ある意味それは職務規定違反だ、だから違うんだ、そのような意見もございました。宗教改革者カルバという人は、この議論で実に面白いことを言っています。 それは全ての民を代表して聖所に入ったのだけれども、ザカリアは私ごとのために祈るということをしたのかもしれないというんですね。ただです。まず彼ら第一に全ての民のために祈ってから、その後に個人的の祈りをしたのだ。そのことには何の不都合なことはない、そう言えるんじゃないかな、そう言っています。この教会におきましても、私たちはカナタ先生から主の御前で実に同じことを教えられてきました。ですからこのカルバンの反論というものには大いにうなずくところがございます。ただそのうちカルバン自身は、ザカリアが果たして現実的にこの聖女にて自らの子供を望む祈りを捧げていたのか、このことに関しては疑問を持っていました。と言いますのも、聖書はそのすぐ直前にエリサベトとザカリアが二人ともすでに年を取っていた、そのように記しているからです。ではザカリアが主の聖女で願った現実的な祈りとは何であったのか、そこに三つ目の解釈がございます。そしてその願いとは、イスラエルの民にとってのいわば現実的かつ普通の祈り、イスラエルの民を解放する救い主、平和の主が来てくださることを願う、その祈りであったということであります。彼は聖女の外で待つ民衆と心を一つにして主が来てくださることを祈ったというものであります。私もこうであったのではないかなと思っています。そして主なる神はその祈りにおいて、その祈りの物語において老いた二人に息子を与えるということ、そのことを通して神はザカリアに、あなたの願いは聞き入れられたということを告げられたのでありました。私たちも自らの現実におきまして、神に何を祈るべきか、何を祈ればいいのか、そのことを悩むものでありますね。神様に毎日こんなにお願い事をしていいのかな、そのように祈りにおいて思われる方もあるのだと思います。もしくはいつも同じ祈りばかりしていて良いのかな、そのように悩まれる方もおられるのだと思います。しかし主は実に私たちのそのような思いを超えて、私たちの現実的な願いというものを聞き届けてくださる方である。今朝の御言葉からは実にそのようなことを教えられるのであります。そして改めてザカリア、あなたの願いは聞き入れられた、この御言葉の持つ広がりというもの、 高家とともに私たちも知ることとなります。すなわちここでこの御言葉から示されているということは、主が私たち信仰者の信仰者が祈るその現実の願いというものを実に特別なものにしてくださるお方だということです。その後に与えられるこの名前が告げられています。天使を通して告げられるその生まれるこの名は、主は恵み深い、主は恵み深いという意味を持つヨハネという名前の男の子でありました。その子はあなたによ、あなたにとって喜びとなり楽しみとなる。天使はヨハネの誕生がザカリアの喜びである、そう告げつつ、その喜びというものが多くの人へと広がることを告げています。当時男の子が与えられるというのは、その家が存続することを意味いたします。まさにヨハネという名前、主の恵み深さというものを知って、その父母が喜ぶ、そして父母にとどまらず親類縁者多くの人に喜び祝われる、そのことは実に確かなことです。なぜここでそのヨハネという名によって告げられていること、それは家族に訪れる喜びというものをはるかに超えた特別な恵みのことでありました。ヨハネが主の御前に偉大な人になると書かれています。それは人間的また人格的に優れた人という意味よりも、彼に与えられた地上での職務、その職務を与えてくださった神の偉大さということです。ブドウ酒や強い酒を飲まずという表現は、主に彼が死の御前に清く生きるこの意味合いもございますけれども、むしろ続いています御言葉、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされている、ここを言わんとするために告げられています。日常的な楽しみに酔いしれるのではなく、神からの聖霊、聖霊なる神に満たされて、その現実においてヨハネが成していくこと、それがイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせるということ、そしてそのような準備のできた民を主のために用意することである、そう告げられています。ここで私たちが改めてその祈りということにおいて思うことがございます。それは私たちがやはり聖霊なる神に満たされるように祈り求めるべきだということで、16節で聖書は、イスラエルの多くの子らをその 神である主のもとに立ち返らせる、そのように記していますね。それはすなわちその当時信仰を持って主の御前に普通に暮らしていた人たちの中にも主なる神へのリアリティというか、主なる神を現実のものとして恐れ敬うということ、そのことを失ってしまって主のもとに改めて立ち返るべき人々が多くいたということです。そして人は世にあるものではなく神によって満たされない限り本当の意味での喜びというもの、また楽しみというものにも預かることはできない、このような現実があるんだということであります。そして何よりも聖霊に満たされてでなければ、聖霊に満たされることがなければ誰もその神である主のもとに立ち返ることも、また立ち返らせることもできないということであります。このように今朝の御言葉を見ていきますと、御言葉は一貫して神というものに対する現実で、神の力に対する現実で、すなわち神が生きて働いておられる、生きて働かれる神ということにおいて記されている、そう申し上げることができます。主が使わされた天使、その天使によって告げられていること、その締めくくりの十何節ではこのようなことが言われています。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心をここに向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意をするということです。この締めくくりの十何節で一つ興味深い表現がございますね。父の心をここに向けさせという言葉です。これは知らぬ神が霊においてかつて分裂をしていた人々に和解をもたらそうとしておられるということであります。この十何節の御言葉は今朝の招きの言葉として読まれましたマラキ書、すなわち旧約聖書に記された救いの物語全体、その締めくくりにある御言葉でもあります。その意味では聖書の物語、救いの物語としての旧新約聖書のつながり、そのつながりが明確に記されている御言葉でもあります。洗礼者ヨハネがエリアの霊と力で主に先立っていく、こう語られたまさにこの後に聖書はヨハネという人が CS に先立って荒れのたる世、その世において CS のために用意をしていく様子、このことを物語っています。ただ 今朝の御言葉におきまして、ここでも私たちは今生きておられる主に、その主に結ばれているという現実、その神のご計画、そのことが全てのことに先立つものであるということを知らされています。実に私たちが日々主イエスのために用意をしていくということ、それは私たちが捧げる祈り一つにおいても、主ご自身が私たちの救いのため、神との和解に続く肉なる私たちの和解、喜びというものをもご用意をしてくださっている、私たち自身の生涯という物語をもそこに連なる物語として示されているということです。そしてその物語におきまして、改めて感謝であることは、今朝の御言葉におきまして、私たちの主なる神はその大きな救いの物語をなされるにあたって、実に小さきもの、また貧しい現実の中の祈りというものをも全くなおざりにされずに覚えて、そして喜ばせてくださるお方である、このことが示されているということであります。祈り備える老いたる祭司に、またその妻に、天使を通して主は、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた、そう告げ、その大きな救いの物語を示されました。その物語において私たちは再び来られる主イエスのために用意をされた民であります。その私たちの日々において、まず改めて祈りにおいて主を恐れつつ、主の霊に満たされて、今も生きて私たちの間で働いておられる主、その主イエス・キリストにある和解というもの、平和というものに備えてまいりたい、そのように願うものであります。お祈りをお捧げいたします。私たちのうちに今も生きておられる主なる神、あなたの皆を心から賛美をいたします。今朝私たちがシリスのために用意をされた民であることをお知らせくださり、感謝をいたします。そしてその民として祈りにおいて生きてもらえるあなたを深く覚えて祈ること、そのことを御言葉からお教えいただき、心からの感謝を申し上げます。あなたはまた誠にあなたを覚えて祈る小さく貧しい私たちの願いを 漏らさず聞き届け、救いへと導いてくださるお方であります。ただ知らぬ御神、私たちは実に弱いものであります。どうぞあなたを覚えて、あなたの御手を持って祈らせてください。そしてその祈りによって、聖なるあなたで私たちを十分に満たしてください。そしてどうぞ世にあるさまざまな分断をあなたにあるばかりへと導いてください。これらの感謝と願いを平和と和解の主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。